早いもので2025年のこの QIC の放送は今回がラストということで、次回は年明け2026年1月スタートということになります。1月4日、普通に4日に多分いけると思ってます。そんな感じで、まあ、なんだかんだでもうね29年ぐらいこの QIC を毎週毎週やってるわけで、で来年になりますとついに5月にこの QIC 放送30周年ということになるわけでございまして、私のまあ人生のほぼ半分をこの QIC というくだらない番組に費やしているわけで、いかがなものだろうかと本当に今反省しきりなわけであります。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石焼子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もお送りしてまいります。まあというわけでございまして、これ収録しておりますのは今日は12月27日土曜日の現在時刻15時52分をちょいと回った塩梅なんですけれども、まあ放送しておりますのが12月28日ということでございまして、まあ2025年残すところあと2日3日といったところでありまして、我々、この12月28日は、夜は IBB 関西の、忘年会が行われる予定になったんですけど、どうなんでしょうか、どういう風になるのか今では分かりませんね。ということでこちら MLS は私榎田新右衛門ただ一人、そして IBB 九州に多分いて今日もメガネがギラッと光っている碇言動モードのおばちゃんはこの人です。
平井英子です。
そちらなんか寒いそうですね。
はい、寒いです。
何度ぐらいですか今室温は。
16度
あればよかろう。でもだいぶ
寒いです。
そうですか。こちら MLS はこちらの、室温計は22度キューブであります。ここは本当に何なんだろうってぐらいあったかい部屋でありまして、一切暖房をつけてないんですよ。で、機材から出る熱っていうのも確かにないわけじゃないんですけど、この、例えば QIC を収録するときっていうのは、基本的にその照明をそのビデオ用の照明とか使ってませんし、普通の一般的な LED ライトで室内灯がついてるだけで、で、あと、その収録の機材も、そんなに熱が出るような機材はないわけですよ。なので、機材から出る熱、云々っていうのはあんまり関係ないかなという。ともかくこれ、機材に火を入れてなくても、そもそも20度以上あるんですよ、この部屋は。これが不思議なんですよね。で、夏は夏でそこそこ涼しいっていうのありましてね。まあ、洞窟の中みたいな部屋なんでしょうかね。そんな感じがしておりますけれども。まあ、そういう MLS から、お送りしてまいります。QIC ケムールインサイダークラブ2025年ラスト放送であります。最初のお便りはこちら。宮城県仙台市からいただきました。48歳広告関係、ラジオネームトリスバーロンの女級 A。
ありがとうございます。
何回も読んでるのに、まあ、噛むなって話があるんですけどね。失礼しました。 年末年始の任務にあたる隊員への、防衛大臣メッセージと題した5分52秒の YouTube 動画が話題です。木村さんご覧になりましたよね。
見ません。
案の定見てないですね。これ見たら結構感動しますよ。お便り、正直感動しました。それにしても、小泉進次郎さん、化けすぎです。ということでいただきました。もう小泉進次郎覚醒したっていう、今ね、もっぱらの評判ですよね。防衛大臣、この間までその、農水大臣やってた時はパッとしなかったんですけど、この防衛大臣になった途端になんか、急にまともになっちゃったのはどうしてなんだろうって不思議な話になってるんですけど、で、この、5分52秒の YouTube 動画、この、防衛大臣自ら、自衛隊員、全員、すべての自衛隊員、陸海空自衛隊、そしてその、いわゆる銃後を守る、家族の皆様に、すべてに当てたメッセージというやつでありますね。防衛大臣の小泉進次郎です。まもなく年を迎える今、この瞬間にも多くの自衛隊員が国民の命と平和な暮らし、そして我が国の領土、領海を守るため、年末年始も休むことなく、陸と海ね、それぞれの領域で隙のない防衛体制を維持しながら24時間体制で任務に当たっています。本日はそんな隊員の皆さんに一言、私からの感謝と激励の気持ちを込めてメッセージを送りますという、カメラ目線で、やってるわけですよ。で、ここが大事なのは、単にお疲れ様です、年末年始もご苦労様ですっていうのはもう簡単なんですけど、こっからですね、ちゃんと原稿を書いた役人もいるんでしょうけど、非常にこう、なんていうんですかね、うまいなと思ったのは、その陸海空の主要部隊を一応全部こうなぞってるんですよ。で、例えば、そうですね、昼夜を分かたず、高い緊張感を持って海や空の情報収集、警戒監視にあたる航空機部隊、レーダーサイトの運用や、沿岸監視に当たる部隊、家族と離れ冬の荒波と向き合い広大な海の隙のない守りを担う艦艇部隊、離島を含む国土を守る最後の砦としての、即応体制を維持する、陸上部隊とかね、あとはその、北海道のその離島であったり九州の、離島あるいは沖縄南西諸島の名前などを出しながらそこの駐屯地で頑張っている自衛隊員に対する激励がこう入っていると。で、さらにその、バック、その何ですか、後方維持をする様々な部隊で最後は家族というところまで、これはうまいですね。で、自衛隊員って言うと、どうしても軍というね、要するに軍隊という、実情軍隊ですから、日本では自衛隊という言い方はしてますけれども、海外的には例えば、本当にもちろんセルフディフェンスフォースっていう、SDF っていう略称はついてるけれども、フォースですからね、要するにもう軍隊なわけですよ。で、今話題になってる、自衛官の、その階級を、その、呼称、呼び方を改めるっていう、いわゆる軍隊式に戻すっていう、話題に関しても、これは日本独自の話であって、海外的には普通に、例えば少佐殿とか大佐殿とかっていう言い方になってるわけですよ。日本だけ、例えば三佐殿とか一佐殿っていう変な言い方になっちゃってたの、これ元に戻そうとかっていう話になってるんですけど、その都度、また戦争の、その、軍の靴ですね。軍歌の足音が聞こえるとか、その戦争に一歩進んだ、その、危険な兆候とかっていう言いたくなる方々がたくさんいらっしゃるんですけど、その、ここの根本的なその考えが、その私たち、その、保守勢力と言っていいと思いますけど、何が違うかっていうと、刀を持たずに手ぶらで身を守ろうという人と、刀を持ってるけど、刀は極力抜かないでいようという、そういう精神性をも持っているっていうのが、二つ分かれるところで、保守勢はどちらかというと後者だと私は思っていて、戦争をしたがってるわけじゃないんですよ。戦争をしたくないからこそ、自衛隊の人たちが頑張っているわけで、自衛隊は、例えばその、 かつての戦前の太平洋戦争の時までいた日本のその帝国陸海軍とは基本的に違うので、その戦争をやることによって戦争に参加してそこで給料が上がるとかその待遇が改善されるとかっていうそういうものと基本的に違うんですよ。だからそのまあこう急がないというか、その手柄を立てたくてそのまあ軍人をやってるっていう人は今基本的に自衛隊にはいないわけですよね。だからその戦争なんか基本的にやりたくはないわけですよ。だから自衛隊員で私何人もいろんな人と話してますけど、自衛隊員ぐらい戦争が嫌だって言ってる人いませんよ。なぜかというと最初に死ぬのは彼らですから、彼らだって死にたくはないですよ。いや、いざとなったら命を捧げてっていうふうにはまあおっしゃいますけど、私喜んで死にたいって言ってる人なんて今時いないわけですよ。なのでそういった意味で言うと昔の軍隊とは基本的に違うってことをまずこれは認識として持ってほしいんですよね。でその上でまあその24時間その普段の努力を続けているんだという、それはもう事実そういうことであって、でそれに対するその感謝の気持ちをまあこの防衛大臣小泉進次郎氏がまあ述べたというのは僕は大変に結構なことだというふうに思いました。木田上子さんいかがでしょうか。
これは何かに載ってたんですか、そのメッセージ、は
い、YouTube に上がってます。
あ、いや違います。自衛隊の人にはそういうメッセージっていうのがこの時間にこういうふうに上がるよっていうのは言ってたんですかね。
おそらく内部で行くでしょう。そら大臣が、こういうの何時何分にその動画上げるから皆さんよかったら見てねっていうのは多分通達は行くんじゃないですか。その必ず見ろとかなんとかって命令は言ってるかどうか分かんないけど、基本的に見てねっていうのは多分でもほっといても見るっしょ多分皆さん、何言うんだろうとか思うから自分たちに関係することですからね。なのでしかもこれはまあ どなたでも見れるわけですよ。でまあこれを例えばばらまいても良いというクリエイティブコモンズですか、そのまあある意味その著作権を放棄しているような動画でアップしているので、だから皆さんどうぞツイッターその他 SNS でばらまいてくださいなっていうやり方なんで、非常に僕はうまいと思いましたね。なので同じほぼ同じ日にある政治家がまた違う全く異なるメッセージを YouTube で上げてらっしゃるんですよ。同じく5分ぐらいの。で、これは何かというと、今、その生活に窮しておられる、困っておられる方々に対して、諦めないでくださいと。いろんな、助け舟が出ますよと。いろんな、例えば、炊き出しがあるとか、いろんなことがありますよっていう、そういう案内を、わざわざ、YouTube でなさっている、某政党の、党首の方がいるんですよ、元俳優の。で、それが、この動画は、映してる場所が、その外なんですけど、あるビルディングの、そのビルの真ん前で、路上で撮影してるんですね。で、これはどこで撮ってるかというと、経団連のビルですね。だから言ってみれば、日本の財界のお金持ち企業が集まっている、そういう団体の、その本部があるビルの前で、その政党の党首の方が、そういうメッセージをカメラ目線で語っているという動画が、これも YouTube で、まあ、出たわけですよ。で、私ね、これに関してはですね、ものすごい私批判的なことを言ってるんですけど、というのは、なんでその経団連の前で撮んなきゃいけねえのってまずあるわけです。で、経団連ってのはお前ら金持ちだろ、気に入らねえっていう、そんだけの話ですよ。気に入らないからそこの前で悪口を言いたいっていう、そういう姿勢だと思うんですけど、私政治家だったら、経団連のビルの中に入っていけばいいじゃないですか。ビルに入っていって、それで経団連の偉い人に誰かちょっと合わせろと。まあ、できればアポイントぐらい取ってですよ。行って、それで話がしたいと。で、世の中に今こんなに困ってる人がいるんだと。それに対してあなた方空前の利益を上げている大企業の皆さんじゃないですかと。だったら少しは助けてくださいと。で、我々は全国でこういうアクションをしたいというふうに考えていて、それに賛同してくださる NPO だとか、いろんな人たちがいて、これだけのことをやろうとしているので、これに関してはお金がいるんです。 で、それに対してはお金ぜひ出してくださいと言ってお金引っ張ってきて、それでそのイベントというか、その困ってる人たち、救出、あの、そういうふうに、まあ、明日の食い縁にも困ってるような人たち実際いるわけですから、その人たちを救うというアクションをやりますっていう行動を取りゃいいじゃないですか。で、そうじゃないのに、ただ単に、その、わざわざ経団連の前に立って、それで、で、自分たち何もしねえっていうわけですから。他でこういうような、その、人々をお救い小屋みたいな NPO みたいなのがありますよ。そういったところを探して行ってくださいねっていう、そんだけのご案内をしてるだけで、何間抜け面で出てきてんだろう、この人はっていうふうに思いました。今のところまだ、政党名も名前も言ってませんけども、わかるよね。そういうことです。まあ、まあだからその、たまたまね、小泉進次郎と、名前は言わないんですけど、山本太郎のですね、動画がですね、ほぼほぼ同時期に出たんですけど、これは本当に高コントラストでね、で、その、まあ、小泉進次郎は自分たちの部下、あるいは部下を守っている家族、そして、それを、まあ、さらに言うと、それを見守る国民っていうところに、そのメッセージを投げかけてるわけですよ。で、これは要するに効き目があるんです。ところが、その、後者の方は、まあ、効き目はないわ。その、なんか絵空ごとにしかならないわ。まあ、一部のね、ポンスケどもはね、あれを見て涙してんだろうけど、もう一生泣いてろって話なんですけどね。もうそれぐらいのひどいもんだなというふうに思って、本当に好対象だなと思いました。できればまだご覧になってない方、小泉進次郎さんのこの動画、そして、山本太郎の動画、両方、ぜひ見比べていただきたい。本当に響き方が全然違うと思いますよ。はい。続きまして。大阪府堺市からいただきました。40歳、超近視、ラジオネーム、合鍵は DIY。
ありがとうございます。
女性の方なんですけど、超近視、だからあれですね、指輪とかああいうのをこう、作られる方なんじゃないですかね。今時、かんざしとか作んないですかね。かんざしはあんまり使わないですかね。やっぱり、そういう指輪とか、なんですか、ブローチとかそういう。ブローチって今使うの？
合わないでしょう。
今、大体何？アクセサリー、代表的なアクセサリーってリング、あと、イヤリングまたはピアス。で、あとは何？ネックレス？あと、ブレスレット？
うん。
なんでブローチって使わなくなったの？
いや、あんま飾らんでしょ
う。よくさ、なんか、卒業式とかでさ、お母さんが胸元につけてねえか、なんか、ブローチってなんか。
昔の、遠い昔の話。
あんま、俺もブローチってあんま見ねえな、なんか、そういえば。まあまあいいや、そういうことで。お便りの中身です。たたた大変です。IBB の皆さんも使っている、福岡と熊本を結ぶ高速バス、日の国号が、乗客を、車体の下にあるトランクルームに押し込めたまま、高速道路を走行してニュースになっています。うっかりにも程があるかとっていうことでいただきました。まあ、木原さんも日の国号は利用したことありますよね。
はい。
私はついこの間利用しましたけどね。なんだ、福岡、QIC ミーティング、キャラバン2025福岡。で、福岡から熊本、翌日福岡から熊本に移動したんですけど、その時に、翌日じゃないか、当日移動したんですけど、松田さんとピナユリが先に、日の国号で熊本に移動して、私は機材があったんで、機材を乗っけるっつんで、キラウエア社が福岡まで来てたんで、それに乗っけてもらって、その高速バスを追っかけるというスタイルで。で、帰り、フクロウの方は、松田ピナユリ組が一日早く帰ったんで、二人が日の国号で帰り、で、福岡から新幹線だったんですよね。で、私は一日ずれて、日の国号に一人で乗って、それで、福岡から新幹線というルートだったんですけど、だから日の国号乗ってます。で、これ何が起きたかというと、12月25日午後10時38分頃だそうです。夜ですね。福岡空港発、熊本の桜町バスターミナルに、向かう高速バス日の国号が、だからあれですね、スーパーノンストップじゃないやつですね。福岡 福岡駅、博多駅、博多駅とか、福岡市バスターミナルから出るやつが、のスーパーノンストップで、福岡空港のやつは確か確定ですよね。各バス停 で止まっていくやつだと思いますけど、の白国号に乗ったと。で、北海道へ旅行した帰りだったという、まあ、男性が、熊本市、北区の、武蔵ヶ丘のバス停ありますね。この間松田さんとピナユリが降りた場所がここだったですね。ここで乗ったタクシーがひどかったとかいろいろ言ってましたけど、武蔵ヶ丘バス停で下車する際に奥の方に隠れていた荷物を取り出そうとして、その、車体の下のところにあるトランクの部分がありますけど、そこに入り込んだんだと。まあ中に入ってったと。で、これそもそも乗務員に荷物の取り出しをお願いしたけれども、なかなか来てもらえなくて、で、焦っていたので、早く取らなきゃと、急いで体を入れて、その、取ろうとしたところ、その、気づかれずに扉を閉められてしまったと。で、閉ざされたトランクの中は真っ暗で、で、この男性はすぐに、まあ、異変を知らせようということで、まあ、その車体をバンバン叩いたりしたんだけど、気づいてもらえなかったと。で、まあ、そのうちバスが動き出してしまったということですね。それで、すぐに持っていた携帯電話、まあ、スマホでしょうか、を、まあ、つけて、で、すぐに、親御さんに電話をかけて、今こういう状態だと伝えたそうなんですね。で、で、まあ、そのままバスはこの男性を閉じ込めたまま、次の停留所である、熊本市東区の、ホタクボ北交差点。まあ、もうよくわかります、私も。ホタクボ北交差点、これ新鍋スタジオから、どれぐらいですかね、徒歩10分ぐらいじゃないですかね、の、まで、約10分間そのまま走行し、そこで救出されたと。で、まあ、ともかく冬の夜ということもあり、まあ、厳しい寒さだったんだけども、まあ、その、当然その、なんすか、トランクのところには暖房とかないでしょ。だから寒かったんでしょうね。で、男性によれば、バス側の対応は、まあ、交差点付近だったということもあって、まあ、運転手さんはね、1、2回、まあ、すみませんでしたっていうことで謝罪をして、大丈夫でしたかっていうような、確認をされた後、まあ、ともかくバスは出発していったと。ね。まあ、他のお客さん待たせるわけにもいかなかったんでしょう。で、男性はその後、まあ、親御さんが、まあ、車でしょうかね、迎えに来られて、無事帰宅し、怪我などはなかったと。だからですね、本来は武蔵ヶ丘のバス停まで迎えに来てもらうところだったのだけれども、そこから走って行ってしまったんで、次のバス停であるホタクボ北交差点まで走っちまったと。で、まあ、電話で連絡してたんで、こんなホタクボまで、車で来てくれただろうなということですね。で、これに対しまして、この日の国号を運行しております九州三光バスは、重要なお知らせということで、ホームページに、メッセージを出しております。お客様の生命、身体を危険にさらしたということで、まあ、謝罪をしていると。非常にこの、まあ、反省をしているという、これ社長名義で出しているので、これ本気ですね、これ。これ、多分これ運転手さんうっかりだったと思うんだけど、これ何らかのその、まあ、処分食らうんだろうな、かわいそうに。まあ、乗務員が扉を閉める際の目視確認を怠ったことが原因だということで、再発防止策として、トランクサービスマニュアルに、扉の、開閉の際の、トランクルームの中身の目視確認を明記し、全社的な安全管理体制の強化と信頼回復に努めるということだそうです。私も何回かちょっと思ったことありますね。あれに、あそこに乗って、こっそり乗っていきゃただになりませんかと思ったことありますけどね。こう、あれ、案外運転手さん見てない時あるんですよ。で、自分で扉開けられるんで、普通のドアみたいな、こう、取っ手がついてて。俺で、取って開けて、ふっと入って、その、トランクの奥かなんかに隠れてたらわかんねえべとか思ってる時があったっすよ。で、どっかの駅に着いて、それで、 運転手さんが出てくる前に開けられるのか、そうか、中からは開けられないのか。そうか。あれでも中から開けられないのかな。なんか工夫すれば開けられるような気もするけど、もうちょっとそこら辺の詳しいところわかりません。絶対に真似しないでいただきたいと思いますが、この一件について、日の国バス、日の国バスじゃねえや。この日の国号を、愛用しておられる木田上子さん、いかがでしょうか。
愛用はしてませんけど、普通バスの運転手さんが降りて荷物の出し入れとかしないんですか。
この間俺自分で出したよ。
出すのはいい、まあ、
ね、
出しても普通見ますよね。
いやいや、この間ね、博多駅のバスターミナルに着いたわけですよ。ね、日の国号が。うん、それで、私は運転手さんの真後ろの席に座ってたんで、もう着くや否や、ポールポジションで外に出たわけですよ。お金払ってってから、切符入れて。それで、なんや、中にそのトランクを入れてるから、で、出して開けてくれるのを待ってたわけ。で、何人かお客さん降りてくんだけど、ともかくみんな降りるから、運転手さんそれ、乗客が全部吐けるまで座ってるわけよ、その運転席に。で、スピーカーでこう声が聞こえてきて、もしお急ぎだったら開けてどうぞ持ってってくださいって言われたんで、あ、いいんだと思って、それでもう開けたん、自分で。それで自分の荷物が目の前にあったんで、で、確か、なんか番号札かなんかもらってたかな、なんか、それを、誰かに渡したな、なんか、運転手じゃなかったもんな。で、ともかく自分で荷物取ったよ、俺。なので、ただあれ自分で荷物取って、そうだよね、だから、あれ荷物かっぱらわれることはないのかな。でも確かなんか、引き換え券をもらった気がするんですけどね。まあ、まさかこんな事件が起きると思ってなかったんで、その時のその、記憶があまり、鮮明じゃないんですけど、それ以前。
降りる場所とか、はい、最終、何ですか、最終停留所、
はい、
とかによっても全然また対応が違うっぽい。
そうよ。そうよ。2、3人しか乗り降りしないようなところと、
うん、
終着のそのさ、その博多駅みたいなさ、みんなが降りるようなところだとやっぱ違うよね。うん、で、やっぱそういう、みんなが降りるような、もう明らかに分かっているところには、あらかじめやっぱ外に一人ぐらい立てといてほしいよね。その荷物出すための人とかさ。なんか、昔そんな人いたような気がするけど、省力化でどんどん人減らしちゃってから、確かに、じゃあ前いたぜ。なんだ、昔の交通センターの頃とか、下で、熊本交通センターね。だから、アナウンスで、こうバス停で待って、バス停っていうかその日の国号乗り場のところでいると、間もなく車が入りますっていうなんか独特のイントネーションの、お姉さんの声が聞こえてきて、で、なんだっけ、福岡行きスーパーノンストップ日の国号とかって、それで、そこにおっさんが立ってて、日の国号のお待ちの方、間もなく車両が入ってまいりますんで、どうぞこちらのお集まりください、とかって言って、それで、バスが入るや否や、そのおじさんがなんか、トランクの、扉を開けて、荷物をじゃんじゃか入れて、で、荷物関係ない人はもう、じゃんじゃかバスの中に乗ってってっていう、なんか効率が良かったけどね。今どうなんだろうね。
まあ行くときは一人でもいいですよね。
まあね。ただなんか。
始発の停留所だったら最後全部荷物入れて、
まあまあね。
運転席に行けば話だから。だから降りるときですよね。
もちろんそう。
最終停留所のところにもう一人いればスムーズに行くし。
でさ、博多から行くやつはさ、スーパーノンストップだから途中ほとんど止まんないじゃない？
うん。
で、福岡空港から行くやつはやたら止まるわけよ。だから途中で乗り降りする人いるから、だからちょっと違うんだよね、条件がね。で、まあ、そういうのもありまして、これまあ全国でいろいろこういう、高速バスはあると思いますので、こういうトラブルが、発生する可能性があるということを前提に考えた方がいいかもしれないなと。皆さんもどうぞお気をつけいただきたいなというふうに思います。まあ、今、ちょうど、帰省ラッシュ、かなり、ね、各地、大変なんじゃないですか、高速道路とか、新幹線、飛行機、その他、もろもろ、海外脱出組もいましょうからね、まあ、 いろんなところで今にぎわってるとか混み合ってるだろうけど、本当お気をつけいただきたいなというふうに思います。一旦 CM に行きまして、続いてお便りをお送りしてまいります。
メディアプロデューサー、災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座、榎田塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくは榎田塾で検索を。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。